今日は出エジプト記の18章1節から12節までです。出エジプト記18章1節から12。さてモーセの宗徒ミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。それでモーセの宗徒イテロは、先に送り返されていたモーセの妻チポラとその二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムであった。それは、私は外国にいる帰流者だという意味である。もう一人の名はエリエゼル。それは、私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。モーセの宗徒イテロは、モーセの息子と妻と一緒にアラノのモーセのところに行った。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの宗徒である私イテロは、あなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは宗徒を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセは宗徒に、主がイスラエルのためにパロとエジプトとになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは、主がイスラエルのためにしてくださったすべてのこと、すべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は、主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても。モーセの宗徒イテロは、全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの宗徒と共に神の前で食事をするために、イスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。アメン。おそらく引き続きですね、このレフィディムというところに宿営しているときに、起こった出来事です。レフィディムにおいては、まずマサメリバの事件が起こりました。水がなかったんです。しかしそこにおいて、主は御民を試し、そのところにおいて水を湧き出させてくださいました。しかもほとばしるほどの川川となって流れるほどの水をそこに流れさせてくださいました。同時に困難もやってきました。ミディアン人が、すいません、アマレクですね、アマレク人がこの、おそらくこの水を求めて、何しろアラノにおいては水が非常に重要なものですから、このアマレクが攻めてきました。しかし、このアマレクをエジプトから出てきたこのアラノの民、それまでエジプトの奴隷だったイスラエルは まあ、戦いは知りませんし武器も、まあ、持っていなかったことでしょう。それに引き換えアマレクはたびたびいろいろな国を襲っては、かすめ奪うそういう戦い慣れした者たちですので、ですから状況的には非常に危機的状況だったんですけども、しかしそれにもかかわらず主がこのアマレクに対して勝利を収めさせてくださいました。でそうして、戦いに勝って、喜んでいる、その時もう一つの喜びの知らせがモーセに届きました。モーセが、40歳から80歳までの間ずっと、ミディアンの祭司イテロのところに身を寄せて、そして、彼の娘のチポラを、妻に迎えて二人の子を産んでいたんですけども、その、ミディアンの祭司イテロがですね、このモーセのところに訪ねてきたんです。もう、モーセたちが、モーセがもともといたイテロのいたところ、かなり近くまで来ているんです。モーセは神の山ホレブにおいて、主と出会って、そして、この偉大なる出エジプトのその使命を託されたんですけれども、その時モーセにですね、神さんからは、あなたはこの神の山に来てイスラエルの民を連れてきて、そして礼拝を捧げなければならないということが言われておりました。その神の山ももう近くに来ており、そしてなおかつ、イテロたちが住んでいるところからも、近かったわけですね。だんだん主が、命じられたところへと、近づいているわけです。主が、命じられていたことは、それは、この山であなたの民イスラエルは使え礼拝しなくてはならないということ。でそれでモーセはエジプトの方に行って、そして民を引き連れて、男性だけでも60万以上その民を引き連れてこの荒野を旅して、そしていよいよこの神の山ホレブへと近づいているわけですね。本当にこのイテロからすればモーセすごいどうしちゃったんだろうっていう、まあ、そういう気持ちだったかもしれません。モーセは何しろもともと口下手で、一回のもう、自信を失ってしまった一老人だったんです。モーセが40歳の時ですね、その時までは、もう自分からこのイスラエル民族を救うんだっていう、まあ、気概に燃えていたわけですけども、しかし40歳の時に神様の仕事を自分の力でなそうとして、それで、自分の民イスラエルからも阻害され、またエジプト側からも殺されようとされて、そうしてもう散々な目でこの荒野を旅してミディアンの祭司イテロのところに身を寄せているわけです。かなりのトラウマな出来事だったかと思われます。それまで自信に満ちていたモーセはもうすっかり自信を失って、そして荒野においてもう80歳になって老人になって、このまま羊飼いとして生涯を終えようとしていると思われていた頃に、何しろ主に召し出されたんですから、本当にこのモーセの人生をとってみても神が確かにおられるということを、それを見ざるを得ません。このミディアンの祭司イテロ、まあ、モーセの衆とはこの神様がモーセと見た目イスラエルのためになさったすべてのことを聞いて、そしてモーセが先にですね、このイテロのところにモーセの妻と息子2人を、イテロのところに先に送り返しておきましたけれども、そこから、まあ、おそらくですね、まあ、きっとモーセ自身この神さんからの偉大なこの務めを果たすために、モーセの妻と息子連れだったら、まあ、うまくできないだろうということで、でそれでモーセがあらかじめ このイテロのところに送り返していたのかもしれません。でそれでイテロはこのモーセの妻とまた息子2人を引き連れてモーセのところに来て、でそこで喜びの再会があったわけですね。このモーセの2人の息子、まずゲルショムは、その名前の意味は私は外国にいる寄留者だという意味であります。モーセがこのミディアンのところに来た時、私は外国人だ、寄留者だという立場を表明しておりました。モーセのその故郷はあくまで神の民イスラエルであるということを、その意識が表れております。またもう一人の息子の名はエリエゼル、これは神は助けという意味です。それは、ここに書いてある通り、私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味です。モーセは神様を意識していたんです。神様が自分をパロの剣、パロの災いから救い出されたと。モーセは確かに40歳の頃も神様によって救い出されました、パロの剣から。そして80歳になった時もイスラエル全体を今度はパロの剣から救い出されたわけですね。このモーセの2人の息子の名前は本当にモーセの神様に対する信仰が見えますし、またモーセ自身の人生も見えますし、神様の真実を見ることができます。でそれでいよいよイテロとモーセの息子と妻モーセと再会することになり、そしてそこで、モーセがですね、この舅を迎えて身をかがめて彼に口づけをしました。この時もはやモーセはですね、この荒野の民、60万以上の民のトップであり、そしてなおかつその荒野の民はもはや諸国に名を轟かせているあのイスラエルの強力な神が共におられる、この荒野を旅する恐るべき神、その名がもはや、全国に知れ渡っているわけですね。このモーセの舅と イテロのところにもその噂が上ってきておりました。でそして、モーセは舅にですね、主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのことをまず伝えました。そして次に途中で彼らに降りかかったすべての困難、これは荒野において、降りかかった、水や食料がないこと、しかし主が水を備え食料を天から降ってこさせてください、そしてこの荒野においてもしっかりと日々この民が養われているということ、それを伝え、また主が彼らを救い出された次第を語りました。主はあらゆる災いからイスラエルを守り、そしてこのイスラエルに害をなそうとする人たち、エジプトにしてもまたアマレクにしても、主はその全てでイスラエルに敵対する者たち全てに災いを下されました。その全ての次第をこの舅に語りましたところ、この舅イテロはもともとミディアンの神々の祭司だったんですけど、しかしこの誠の神主エホバを褒めたたえます。そして主がなされた良いことを彼は喜びました、ね、異国の神のその祭司がエホバなる神の御業を聞いてそれを喜ぶんです。ですからこのイテロは誠の神にの御前にへりくだるその心があったわけですね。しかもイテロは主を賛美します。10節イテロは言いました、主は褒むべきかな、主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。 今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても、ね、イテロは信仰告白したんですね。主がこのヤハベエホバが唯一褒むべきお方、そして主はこの愛されたイスラエルの民をエジプトとパラの手から救い出し、またその奴隷状態から救い出されたということ、またこの神主こそあらゆる神々に勝って偉大であることを知って、そしてなおかつですね、このエジプトやまたアマレクがいかにこの民に対して不遜なことを働いたか、エジプトなんて銃の災いが一個一個下っていくにつれてもなお心を固くなにして、それでもイスラエルをさらせまいとエジプトの奴隷の状態にとどめようとしていた。だからこのイスラエルの神に敵対する人たちはいかに悪どかったか、それを知ったということですね。そしてこのモーセの衆とイテロは全焼の生贄と神様への生贄を携え登ってきて、そして神様に生贄を捧げました。異国の祭司であったにもかかわらず、この主の素晴らしさを聞いて、そして主の御業を褒めたたえて、そして生贄を携え登ってきたわけですね。もっともイテロは、モーセの衆徒という、その良しみはあるかもしれません。でも異国の人たちが主の宮に捧げ物を携え登ってくる、しかも、そのモーセにとっては自分の妻や子供たち、一時的に特区へ預けていた息子たち、それが帰ってくるということは、これは去年ですね、去年の終わりぐらいにイザヤの60章を皆さん朗読しておりましたね。その場面に非常によくマッチしております。イザヤの60章1節から7節までをお読みしたいと思います。イザヤ60章1節から、起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これら芝から来る者は皆金と乳香を携え来て、主のくすしい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテの羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。アメン。本当にこの箇所はですね、モーセとイテロの再会の場面を思い出します。この諸国の民、諸国の王たちはイスラエルの栄光を垣間見て、そしてそれをその噂を聞いて捧げ物を持参して、 そして国々はこの主を褒めたたえにやってきます。またこの4節以降、息子たち娘たちは遠くから脇に抱かれてくる。モーセは、自分の妻や息子2人が、抱えられてきて、そして喜びの再会を果たしましたね。私たちもまたそれまで失ってきたもの、それまで、遠くに預けられていたものがこうして遠くから再び戻ってくるようになるんです。そしてそれを見たとき晴れやかになり、心は震えて喜ぶとある通り、モーセはまたその再会を喜んだ通り、私たちもやがて主に仕えているのであれば、このように喜びが来ることになるんです。しかも、諸国の民や財宝を携えて、ミディアンのとエファの若いラクダとありますね。イテルはミディアンの祭司です。またエファとか、シェバとかケダルとか諸々の異国の、人たちがそれぞれの国から、財宝を蓄えて、あるいは羊やお羊など、それを主の宮の祭壇に捧げるために、要するに生贄を携えて、そして、諸国から主の死体元へに、立春に礼拝を捧げに、生贄を捧げに集まってくるわけです。それは諸国のためには主の栄光を垣間見るからです。このモーセの主とイテロは主の栄光を聞いて、そしてモーセのところに来ました。そしてさらに主が成してくださったことを聞いて、ますます喜びにあふれて、そして祭壇にこのイテロは生贄を捧げました。このように外国人たちもですね、この誠の神主を恐れて、そして集まってくることがここにおいて、あらかじめ表されているわけですし、またイザヤの60章においてもそれが記されておりました。特にイザヤ書は異邦人たちが、誠の神を礼拝しにやってくるということが他にも記されております。例えば宦官たちもやってきて、そして主の宮に栄光を携えてくると予言されております。宦官といえば本当にイスラエル民族からすれば、一番なんか嫌われてもおかしくないような立場なんですけども、でもそれでも彼らが主の宮に喜んで栄光を捧げに来るということが予言されているわけです。今皆さんは日本人、あるいは韓国人、中国人、異邦人なわけですね、イスラエルの民からすれば。でもそれでも皆さんは誠の神を知り、そしてその誠の神を礼拝しに、今こうして新年の朝、元旦の朝、真っ先にその主を礼拝するために来ている、おります。皆さんもこの喜びの礼拝に集わされました。そして皆さんは主がいかに素晴らしいことを成してくださったか、その栄光を今皆さん見聞きしており、そして実際に主の素晴らしき御業を体験しておられる方もたくさんおられます。主は素晴らしいお方です。主を慕い求める人たちにはこのように主は素晴らしい御業をなされ、またその素晴らしき恩恵を知らせてくださいます。主を知れば知るほどますますです。ですから皆さんも今年1年ますますですね、主を慕い求めて、ますます主に感謝を捧げ、ますます皆さん一人一人に対して主が関わってくださるようになって、そして主の栄光と、また主の全ての満たしを得つつ歩んでいく今年1年でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、今年初めのこの蒼天において、私たちはあなたの宮へと、あなたを慕い求めてこうしてきました。そして主の栄光を見ました。このモーセの主とミディアンの祭司イテロも、主の素晴らしきことを なされた噂を聞いて、モーセのところに来ましたところ、あの 本当に良い方向へと変わり果てたモーセを見て、そして実際にこの岩砂漠においてしっかりと水も食料も養われて、家畜もちゃんと生きているこのイスラエルの民のありさまを見て、そしてなおかつモーセの唇から聞いたエジプトの固くなさについて、エジプトがいかにしつこく悪毒イスラエルにさらせまいとして銃の災いさえも下ったりということを聞き、なおかつ荒野において主はいかに素晴らしい御業をもってこの御民を癒しない、すべての必要を満たし、すべての敵を誠の神である主が打ち砕いたこと、それを聞き主を褒めたたえ生贄を捧げるに至りました。主よ、このように諸国の民があなたの栄光を慕い求めてあなたのもとへと集うこと、それを覚えます。主よ、どうかあなたが栄光を表し、力強い御手でもってこのあなたの愛された御民、この羊たちをあなたがしっかりと養い育て育み、敵から守り、祝福のうちを歩ませてください。今年一年、主はあなたがそのように祝福の人生を歩ませてくださいますように。どうか一人一人がますますあなたの栄光を慕い求めてあなたの宮に来て、また多くの人たちにあなたの栄光をこのモーセがイテロに伝えたように述べ伝えていくこの生徒たちでありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。